私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。はい、始まりました。今回のホストはタオになります。ゲストは深本みなみさんに来ていただきました。深本さんは10歳で環境活動家を志し、大学在学中に環境団体を共同設立、ビジネスを通じた社会貢献を目指し、2004年にファッション業界に転身、ラグジュアリーブランドを中心とした EC コンサルティング事業部長、クリエイティブ室室長などを得て、2020年にサステナブルな暮らしをガイドするメディアコマースエレミニストを創設。直近の活動では2023年4月にアースデイ下北を主管、また2023年6月より欧州エシカル評価機関グッドオンニュー日本上陸におけるエグゼクティブアドバイザーに就任されました。はい、深本さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
普段私みなみさんとお呼びしているので、ちょっと下の名前で呼ばせていただきますね。
はい。
今みなみさんご自宅ですか？
そうですね、今日は自宅から。
なんかいつも飛び回ってるイメージですけども、地方に行っていろんなことを調べられてるイメージですけど、最近どこかに行かれたとかってありますか？
最近はね、山形に山伏の修行に2泊3日で行ってました。
山伏ってごめんなさい、何でしょう？
山伏っていうのは、山にこもって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする修験道なんですね。まあ、山の信仰心って昔から日本には歴史的にあるんですけど、白装束とか見たことないですか？
はい。
沢掛けとか滝行とか、まあ、そういった修行をするんですよね。
なるほど、それの体験に行ってらしたってことですか？
そうそうそう。
すごい。
山形に出羽三山っていう過去未来現在を表す山があるんですけど、もうそこを2泊3日かけて、はい、回ってきましたけど、もうね、五感がこう研ぎ澄まされる。で、それこそ歩いてる時って、先達って言って、その山伏のその人の足跡をたどって全員歩いていくんですけど、一歩踏み外したらもう崖に落ちるような場所であったり、滝行も20メートルぐらいの高さの滝に打たれながら。
すごいですね。それって急に参加できるものなんですか？ちょっとこうやっぱり練習というか、トレーニングしてないと参加できないとかではなく。
でもね、その日は女性経営者で体力に全く自信がないんですっていう方が、もうゴールした後にもう感動して涙してました。
すごい。いやー、そうやってね、なんかいろんなことされてるイメージのみなみさんなんですけども、
はい、
まずちょっと、そうですね、10歳の頃から環境活動家になりたいっていうことだったんですけど、こちらについてどういったそのきっかけだったりとか、実際に10歳の時ってどういう環境活動家を描いていらっしゃったのかお聞きしてもいいですか？
うん、多分タオちゃんも幼少期同じように、なんかこう地球環境のこととか動物のこととかなんか持ってたと思うんですけど、私も本当同じで、学校の授業とかで環境問題とかを道徳の授業で学ぶ機会があった時に、
はい、
まあ、高度成長期に企業がたくさんのこう、ね、汚染をしたことによって水俣病とか痛々病みたいなものが起きたと思うんですけど、
はい、
まあ、それを学んだ時に、まあ、自分がこう地球を救おうとか、もっと水を大切にして生きていきたいって思ったんですけど、じゃあ自分がその時に何をしたいかなと思ったかというと、まあ、当時は10歳なので、役所に勤めたらなんか少なくともインフラをもっと変えれるかなとか、もっと雨水を利用して自分たちの生活水賄えないかなとか、まあ、そういうこと結構考えてたタイプだったので、まあ、そういうことであったり、 あとは、まあ、土地を買って動物を保護したいなとか、
うんうんうん、
まあ、あとは、本当小学生らしい夢だなと思うんですけど、歌手になって、それを世の中に広めていきたいなとか。
ぜひ今からでもやってほしい。
本当、はい、そういうことを考えながら、まあ、二十歳の自分にタイムカプセルの手紙を書く、まあ、授業があったんですけど、その時には二十歳の自分にそれを託して、まあ、地球や水をなんか大切に守ってくださいっていうのを10年後の自分に託してましたかね。
すごい素敵ですね。もうその10歳の時からの志をずっと持って、
うん、なので二十歳になる時にはもちろんその手紙の存在はずっと記憶していて、あ、言ってるだけで実現しないとかっこ悪いなっていうのがあって、で環境団体を立ち上げたっていう、
うん、その立ち上げられた環境団体っていうのはどういった団体だったんですか？
もともと東京に、アシードジャパンっていう環境団体があったんですけど、まあ、当時フジロックとかサマーソニックの音楽フェスティバルの環境対策を、運営している団体だったんですけど、まあ、それの私は関西出身なので大阪でボランティア参加した時に、なんかエンターテインメントの世界なのにそこに参加するボランティアの人たちが帰る頃にはなんかゴミ拾いしながら帰るような、その場で行動変容を促せるようなそのボランティア活動に自分自身がこう体験したことで感動して、なんかきっかけは音楽フェスでちょっとでも音楽楽しみたいなんだけど、帰る頃には今まで本当に見向きもしなかったゴミに気がつくっていう、こんな素晴らしいムーブメントってないなってすごい感動して、まあ自分がボランティアを参加した翌週には当時SNS とかってミクシーしかないような時代だったんですけど同じボランティア活動したメンバーをそこで見つけて、8人ぐらいでしたかね、みんなで集まって東京からアシードジャパンの当時の理事をお招きして、私たちもこの団体を関西でも普及していきたいっていうのでパートナー提携したっていう感じですかね。なので当時も大学生の頃はまあ、北海道でライジングサンのフェスティバル手伝いに行ったり、もちろんそのフジロックとかのフェスも手伝いに行ったりとか、全国その当時もいろいろと回ってたかもしれないですね。
すごい楽しそうですね。なんかやっぱり環境問題とかって堅苦しく思われがちなところ、そういったエンターテインメントだったり、ね、自分の好きなところから入るきっかけを作れるっていう、なんかそういうのが南さんすごいお上手だなってこう勝手に外から見てたんですけども、その後ファッションに行かれるんですか？
そうなんですよね。結局繁忙期って夏か冬しかないんですよ、音楽って。でもっと日常的にその環境問題とかを広めていきたいと思っても、なかなかこう魅力的にそれを伝えるっていうことと、あとは、まあ、やっぱり環境団体だったので、まあ、企業のスポンサードとかも必要なわけで、
うん、
当時大学生だとマネタイズするようなノウハウもないし、なかなか海外とかだとね、それこそ NPO だけででっかいビルがあっていろんな人が働いているっていうような国もある中で、日本だと全然まだまだ NGO、NPO だけで生活していくっていうのもやっぱ難しい時代だったから、もっと音楽と同じぐらい影響力のある産業でもうちょっと自分がこう社会人としての経験を積んでからもう一度このフィールドに戻ってくるでも遅くないかなと思って、まあ、そう考えた時に、まあ、やっぱ自分が着てる衣類がなんでもっと環境負荷の低いものじゃないのかなっていうのはやっぱり現場に行ってみないとやっぱ分かんないから、とにかくファッション業界に一度入ってみようっていう、
そうだったんですね。実際入ってみてどうでしたか？想像以上だったんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、まあ一番はやっぱり生産管理の方とかに、なんでオーガニックコットンにしないんですかってすごい直球で質問した瞬間に、
はい、
南ちゃんって原価が高いのよって一言で終わった。ああなるほどって、やっぱり企業っていうものは利潤の追求のみで、そこには社会的インパクトみたいなものまでを考える会社っていうのはやっぱすごい少ないんだなっ ってすごい痛感して、
うん、
まあまだ当時私23とか4だったんですけど、まあこれをもうちょっとサステナビリティに置き換えていくには、自分がやっぱりある程度の決裁権を持ってる人間にまで上り詰めないと、
うんうんうん、
これは一社員が話すだけでは多分変えれないなっていうふうにすごい思ったので、まあ、そこからはファッション業界で、その中でも私黎明期からずっと e コマースの事業部にいたんですけど、
はい、
まあ、いずれその世の中がそのフィジカルよりもオンラインに移行していくっていうのはもうずっと分かってはいたからこそ、当時まだガラケーの時代なんですけど、世の中にもっとその広く広めるため、そしてその本当にいいと思うものが売れる世界を、社会を作っていきたいなと思って、そこからはファッション×IT で、まあ、15年ぐらいですかね、ずっと下積み期間を得ながら、まあ、ようやく2015年のその SDGs 採択された頃には、気がついたらいろんなところでこうエシカルっていう言葉とか、そのサステナビリティ、SDGs っていう言葉もこうどんどん広がってって、雑誌が一冊その特集を組むぐらい、
はい、
もう私が多分環境団体やってた頃って、雑誌いろんなもの見るんですけど、本当に年に1回、本当ちっちゃなコーナーにエコプロダクツって言って、
はいはい、
乗るぐらいの世界だったのが、
うん、
2015年以降ってもうたまに本屋さんとか行くと5、6冊以上がそういうサステナビリティを表紙で飾るような時代に入ったなっていう時に、あ、いよいよもう一度その環境団体を辞めて、まあ、しばらくずっと次はどのタイミングで自分が社会課題を解決するための人間になれるかなって思ってたのがちょうどいいタイミングだったんですよね。ちょうどそしてまあコロナ禍にエレミニストっていうなんかサステナブルな暮らしをガイドするメディアを立ち上げるんですけど、
うんうん、
それも必然というか、やっぱり2015年以降皮切りにたくさんの情報が広まってはいったものの、じゃあ具体的に何を信じたらいいのかなとか、どこでその情報を得たらいいのかなっていうものが当時やっぱなかったので、まあ、まずはメディア、自分がその IT 業界で培ってきたデジタルのリテラシーと、それを魅力的に楽しく伝えるっていうそのファッションで培ったクリエイティビティを掛け合わせて、まずはみんなにとってこう親しみやすい、そして見てるだけでワクワクときめくようなサービスを作りたいなと思ってエレミニストを立ち上げた。
なるほど。その2015年に SDGs が採択された時や、ファッション雑誌がまるまるそういうものを特集するっていうのを見た時の南さんの感情はどんなものだったのかなと思って、なんかやっと時代が自分に追いついたみたいな感じだったんですかね。
なんかね、それこそ結構感動して泣いてることの方が多かったかも。嬉しくって、
うん、そうです
よね、今までは、うん、そういう話を誰か友達にしようと思ったこともないし、
うんうんうん、
別に自分一人で行動できることはたくさんあるから、なんかその範囲の中でやってはきたけれども、いよいよこれがビジネスでも、
うんうんうん、
自分が思うことをやればやるほどなんか社会を変えていけれるフェーズに、世界がこうね180度舵を切ったっていうのは本当に嬉しいニュースでしたよね。
なるほど。なんか私が環境問題をやってると、やっぱりその今の行き過ぎた資本主義とバランスをこうどうやって取っていくんだっていうようなのがジレンマとしてよく挙げられるんですけど、南さんもそうやって環境活動家として団体にもいらっしゃって、ご自身でもいろんなこと調べられてると思うんですけど、そことビジネスをつなげるっていう時にご自身の何か葛藤だったり乗り越えたものとか、今もちょっとチャレンジに感じていることとか、そういうものがあったら教えていただきたいんですけども、
うん、多分日本でやっぱりソーシャルビジネスをやっていると、やっぱ頭打ちになってくるのはやっぱ資金調達のところになるんですよね。
うん、
まあ、いろんな投資家の方がやっぱり未だに2年3年以内にリターンを得れるかどうかの返事だけしてこられると、そこじゃないよねと、
うん、
100年この積み上げてきた、例えばまあプラスチック一つを取っても化石燃料に頼ってきたこの社会から、そうじゃない真逆の社会に私たちパラダイムシフトしていかないといけないのに、それをたった 2,3 年以内でリターンを求めること自体が何もシフトチェンジできてない、
うん、
で じゃあそれに出資したいっていうのはやっぱ海外の資本家の方々から投資家の方々からお声掛けいただくことが多いんですけど、できれば私は日本の中でお金が回せた方が結果的にみんながハッピーなんじゃないかって思うことは多々ありますけど、うんうん、まあでもこれはその気候危機っていうのはもうグローバル全体の課題ではあるから、一歩でも二歩でも日本の社会がサステナビリティにいち早く移行できるんであれば、最終的にはそれがどこからのその資金であれ本当に正しいことに自信持って使えれるんであれば、うん、それをテイクするっていうふうに自分の中では一つ心の中で、うん、思ってることとしてはあるんですけど、もう一つはまだまだそれを買い支えたいと思う消費者と、まあ、それを実現していくための企業のバランスっていうのがまだ取れてないから、これもやっぱ時間がかかる。なんか人間っていい意味でスピード感持ってここまで破壊してきたけれども、そのスピード感で逆に改善していくこともできるのは人間だけの私は能力だと思っていて、
はい、
まあかといってそのさっき言った 2,3 年でリターン求めるにはちょっと早すぎるよともっと年月かかるんだよっていう、
なんなんですかねあれねなんかいろんなことに対してちょっと辛抱がない人種なのかなって思っちゃうぐらい、そういう声ってよく聞きますよね。どうしてだろう。
なんか自然界に身を委ねると、自然界って例えば森って例えば800年とか1000年サイクルとかで育まれている、なんかそのスピード感が多分地球の時間軸なんだけど、人間だけはなぜかそれを時計で24時間に表し、まあもちろん私は季節の二十四節気とか72候みたいな世界は大好きだから、それはそれで季節の移ろいは楽しみながらも、なんかそのいわゆるまあビジネスをやってる以上はその結果と言われるものをなんかそんなすぐに求めなくってもいいんじゃないかなって。
そうですよね。
シンプルに
難しいですよね。で、私もエレメニスト本当に愛用させていただいていたんですけども、今は一旦離れられたんですかね、エレメニストは。
そうですね、まあファウンダーという立ち位置として、まあ、何かあれば引き続きアドバイスはしながら、まあ、自分自身は今半分社会起業家として、まあ、いろんなビジネスを今準備しつつ、まあ、残りの半分は環境活動家として、はじめにタオちゃんが言ってくれたように年の半分は、まあ、日本各地の社会課題を自分の目で見に行って、自分の手で実際に、まあ、植林する山とかだったらすごい傾斜のある山を登って皆さんのお手伝いをしてみたりだとか、そういうことをやってますね。
素晴らしいです。本当にいつか私もその旅に一緒に連れてってください。
あ、ぜひぜひ。
この間も去年だったかな、お会いした時に熊本かなんかの地熱エネルギーを見に行っていてみたいな、今帰ってきたんだけどって言ってて、
そうそうそう、
すごいパワフルだなと思ったんですけど、
いや湯気がある街ってすごい素晴らしいなと思ったで地熱でご飯からゆで卵からいろんなものを茹でて、やっぱね、まあうちも電子レンジないけども、やっぱ電子レンジで温めるのと、やっぱああやって地熱の湯気で温める食べ物って口に含んだ後の体の温まり方がやっぱ全然違うんですよ。
あ、それ絶対違うと思います。なんかわかります、それ。
いやだから湯気がある暮らしっていいなってすごい
素敵。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやヴィーガニズムなどなど、さまざまな切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2023年8月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。先月に引き続き今月も世界各地が燃えています。8月に私が目にしただけでもギリシャ、ポルトガル、スペイン、トルコ、 ロシア、カナダ、そしてアメリカと相次いで山火事、森林火災の発生が報道されています。カナダでは大規模な山火事が続き、ブリティッシュコロンビア州では非常事態宣言が発令される中、3万5000人以上の住民に避難命令が出されている状況です。2023年のカナダの山火事シーズンは記録上最も壊滅的な規模となり、約14万ヘクタール、日本で例えると北海道、九州、四国の合計よりも大きな面積が焼失したとされています。新しい研究によると、カナダでは化石燃料の燃焼により火災の可能性が少なくとも2倍になり、火災が発生しやすい天候が少なくとも 20% 激化したことが判明したそうです。また山火事による CO2 排出に着目した別の研究によると、今年のカナダの山火事で排出された CO2 は推定15億トンで、これはカナダにおける化石燃料の燃焼による年間気候汚染量の約3倍に相当するそうです。カナダの森林は世界の気温よりも 2,3 倍の速さで気温が上昇していて特に脆弱で、これにより山火事、干ばつ、積雪、水温、昆虫の発生などなど数々の環境変化が急速に引き起こされています。本来 CO2 の吸収源であったはずの森林が莫大な CO2 排出源に転じてしまい、転換点となった2001年以降の排出量は累計37億トンに上るということで、衝撃の報告内容です。ハワイでも壊滅的な山火事がマウイ島を襲い、これによる死者数はアメリカの過去100年以上において最悪となりました。この火災は数百マイル離れたサイクロンの風によって煽られ、気候危機によって悪化した最近の暑さや干ばつも手伝って大規模に燃え広がったとされています。そんな最中、ハワイの最高裁判所では化石燃料企業が気候訴訟の取り下げを求めるという動きがありました。これは2020年にホノルル市と郡がエクソンモービル、シェル、シェブロンなどの化石燃料企業らに対して起こした訴訟で、これらの企業の製品が気候変動に与える影響について認識していたにもかかわらず、利益を守ることを優先し、情報の隠蔽や虚偽の情報キャンペーンなどを通じて消費者を欺いたとして企業の責任を問うものです。こうした企業活動によりホノルルは気候変動の影響に対してさらに脆弱になったと主張し、これらの影響からの回復と適用にかかる費用、推定数十億ドル規模の支払いについて企業に支援してもらいたいと考えていますが、化石燃料企業側はこうした訴訟の棄却を求めて複数の申し立てをしており、現在審理中とのことです。このような気候訴訟は過去数年で急増していて、2015年以降の企業に対する気候訴訟81件のうち、ほぼ3分の2が2021年と2022年に起こされたそうです。同じく今月、若者たちがアメリカのモンタナ州を相手に起こした気候訴訟が見事に勝訴したというグッドニュースもありました。この裁判で原告の若者たちに有利な判決を下したキャシー・シーリー判事は、モンタナ州政府が化石燃料を推進することで若者の憲法上の権利を侵害したということを肯定しただけでなく、気候変動に関する最新の科学的評価である IPCC 報告書の言葉を引用するなど、気候危機をめぐる複雑な問題をよく理解していた判事であったという点も着目されています。こうした成功事例が追い風となって、ハワイをはじめとする他の気候訴訟の行方や今後の訴訟の盛り上がりにも影響するだろうという見方も強まっています。続いては南米のエクアドルからのグッドニュースです。アマゾンのヤスニ国立公園における石油掘削と木と郊外の森林での鉱物採掘の禁止を問う住民投票がエクアドルで行われました。石油依存国家でもあるエクアドルの今後を左右しうる問題である一方、開発の対象となっているエリアは世界で最も生物多様性が豊かな地域の一つであるとともに、 国内最後の先住民コミュニティが暮らす地域でもあり、歴史的にも大きな投票となりました。その結果はヤスミの石油掘削禁止については有権者の 60% 近く、キトの鉱物採掘禁止については有権者の 70% 近くと、いずれも大差で賛成票が投じられ可決されました。これは民主的な投票を通じて資源採掘の制限を設けた世界で初めての事例だそうです。こうした結果を受けてエクアドル政府はアマゾンでの石油操業を阻止するための住民投票の結果を尊重し、1年以内に機械を撤去すると発表。また国営石油会社ペトロエクアドルは有権者の決定に従うため必要な行動を取るとの声明を公表しています。ちなみにエクアドルではこれと並行して大統領選挙も行われているのですが、その候補者や政治家が複数殺害されるなど、政治、治安、経済など含め極めて混乱した状況にあるとのことです。まあ、こうした背景も踏まえて今回のヤスミ・キトを取り巻く投票が行われたことやその結果というものがさらに重みを持って感じられるなと思います。化石燃料からの目先の利益を失うよりも、それらの座礁資産としてのリスクや気候危機の悪化による損失の方が大きく、生態系や人権を守り続けることこそが優先されるべきであるというメッセージがこのニュースとともに世界に波及して新たな変化につながることを期待したいと思います。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
そうやっていろんな活動されている南さんなんですけども、今までやってきたいろんな活動の中でこれはすごく効果的だったな、人に響いたなっていうもの、先ほどね音楽フェスの話とかもされていたんですけども、直近でも何か思われたこと感じられたことあったら教えていただけますか？
そうですね、やっぱ効果的だったっていう点では今年の4月22日のアースデーに開催したアースデー下北っていう自主開催したイベントなんですけど、
はい、
まあ、社会課題を解決するためにまさにビジネスしてる人たちが集ってですね、まあ、30店舗ぐらいのいわゆるマーケットであったり、まあ、トークショー、あと映画上映、あとコンポスト作りみたいなそういったこともやってたんですけど、まあ本当にびっくりすることに北は北海道から南は沖縄、30人以上のボランティアの方がイベントを一緒にお手伝いしてくれて、でお客様も聞いてたら栃木とか静岡、名古屋、東京だけじゃなくて本当に全国からいろんな人が、告知期間も多分1ヶ月なかったと思うんですけど、集まってくれて、その他のイベントではやっぱ絶対考えられないなと思うのが、まあ、会場の至るところで、まあ、出会えた喜びで涙してる人とか、
うん、
知らない人同士が仲良くなって最後一緒に帰ったりとか、
素敵。
そう、あとはそういう社会課題を解決するためにボランティア募集している団体のトークショーをやったら、その翌月から毎月のようにアースデー下北に参加してくれたお客さんがボランティアに来てくれてるんですって。私これはビジネスやってる時からそうなんですけど、まあ、マーケティングの言葉でインプット、アウトプット、アウトカムってあるんですけど、例えばじゃあアースデー下北で3000人のお客様が来ました、それはアウトプットであり、企業が求めるリターンに近しいどれだけの効果があったのかっていうのをその数値で、じゃあ3000人来ましたよだけれども、私にとっての効果っていうのはアウトカム、その中から何人の人がその後もボランティア活動しに来たかなとか、例えば出店者さん同士がその後コラボレーションでさらに新しいビジネス作ってるとか、
うん、
まあ、それを私は一番の、まあ、KGI っていう言い方すると思うんですけど、指標として常に自分がやるイベントごとの 一番重要なところをそこに置いてるんですけど、
うん、
まあ本当にアースデー下北っていうのがきっかけを私は多分そこで皆さんを集めてお披露目するだけ、その後はどう出店者ないしお客さんが感じ取って行動するかはやっぱその人たちを信じて委ねることで、
うん、
まあ大きなムーブメントが起こせたっていうのは、まあこの先もやっぱコロナ禍でどうしてもねデジタル上だけでいろいろとやってきた時期も長かったと思うんですけど、はい、いろんなことを知識だけ蓄えるんじゃなくってやっぱ実体験していかないと本当の意味で人を動かすことってやっぱできないと思ってるんで、
うん、
今自分がそのやってることっていうのはエレミニストはもちろんデジタルで毎月100万人以上の人に同じ情報を一方通行ではありながらも発信していくっていうことはやってきたけれども、じゃあその後何人の人が具体的に行動できるかまではやっぱり追い切れない、
うん、
それをやっぱ自分でももっと実感したいなって思うようになっちゃって、
うん、
そこから、うん、リアルのイベントを今年はアースデー下北を皮切りに秋にも 5、6個ぐらいですかね、大なり小なりいろんなイベントを今準備してるんですけど、
そうなんですね、
なんか全てはやっぱり、うん、体験してもらうことっていうのがこう全てだなと思って今、はい、活動してます。
素晴らしいです。なんか私もコロナ禍にこのエメラルドプラクティシズ始めて、なんかこうやっぱりあの時の熱というかこのままじゃいけないと思った皆さんのなんだろうな、このパッションがやっぱりこう少しずつ普段の生活に戻っていく中で薄れてってしまってるような感覚があって、特にその自分が発信する方、あの今南さんがおっしゃってるような実際に体験をするっていうよりも発信をしていくことっていうのがなんかこう反応がいまいちつかめなくてすごく迷ったりとかした時期も長かったんですけど、それがちょっとこうあやっててよかったなって思えるようになったのが、プレイ数っていうか再生回数みたいな数で出るわけ でそれがこう上下していくのは見てたんですけど、なんかこうそれがいかに少なかったり多かったりとかしても常にこう毎月どこかの環境団体さんにエメラルドプラクティシズを聞いて参加ボランティアに参加しましたって言ってくださる方がいるっていうのを聞いた時にすごいやっててよかったと思えて、やっぱりなんかこうメディアだったり、まあ、自分たちのことをメディアって呼べるようなちゃんとした母体ではないと思ってるんですけど、なんかこう一方的にやるだけでそのリターン、それこそさっきのリターンじゃないですけど、何かどういう影響が与えられたんだろうって思えるか思えないかっていうのがすごくこっちのモチベーションとしても続けるモチベーションとしても必要だし、なんかいつか私も南さんのように実体験としてそういうのをオーガナイズできるようになりたいなと今聞いててすごい思いました。今度なんか参加させてください
多分それってたくさんの方がやっぱ知識だけじゃなくって体験しないと自信持って多分恋にすることができないんだと思うんですよね、
うんうん、
だからまずは本当に簡単でもいいから何か行動できることっていうのを初めに提案してあげて、それが例えばゴミ拾いだったりすると思うんですけど、本当にエントリーしやすいアクティビティだと思うから、だからそこで実体験を得ると、あ、なんてこんな気持ちいいんだろうかっていう喜びが多分口角上げてすごいやってよかったですっていう笑顔でそれをタオちゃんに伝えたり、家族に伝えてみたり、大切な誰かに次は一緒に行こうよっていう呼びかけ、多分そこが絶対セットでないと人っていうのは言葉にしていくっていうのが難しい、
うん、
だからこそとにかくいろんなレベルの体験を散りばめていくっていうのが今次のフェーズにおいて今すごい不足しているなって感じているんですけど、
うん、
なんかだからぜひこういうリスナーとして聞いてる人たちにも、私たちのモチベーションって本当そこじゃないですか、
うん、
どれだけの、そうアクションにつながったのかなってやっぱり知れると、うん、あ、やってよかった、もっとやろうっていう一番のエネルギーになるから、そうやって一方通行じゃなくって双方のコミュニケーションが生まれると初めて社会っていうのはもっと いい形に多分広がっていくんだと思うんですよ。
うん、
すごいシンプルですよね。
はい、今その実体験をやっぱり大切にされてるっておっしゃってたんですけど、他にもやっぱりこのいろいろな取り組みをされてる中でこうブレずに持ち続けてる信念とか価値観みたいなものってありますか？
最近すごいハマってるのが土中環境再生。
はい、
やっぱ土がまあだいたい地面から30センチ以内の場所を人間がまあ少し手を加えてあげることで水脈を改善したり、そこの土壌の中にいる微生物をこう活性化させてあげたりとかすると、うん、まあ私今自宅が庭がついてるんですけど、引っ越した時に土がもう5センチぐらいこう分厚い硬い層があって、とてもじゃないけどお野菜育てれるような環境じゃなかったんですね。
うん、
そこをこう土中環境再生して水脈をこう整え、微生物たちがこう住みやすいような環境を炭とか藁とか燻炭みたいなものを混ぜて調整してあげると、ミミズ1匹しかいなかったような庭が3ヶ月で今はスコップで掘ればもうわんさか虫が出てくるような。
3ヶ月で
なる。
すごい。
冬場だったんですけど、まあ、今は本当にカマキリとかバッタの赤ちゃんもいれば、ミミズも小指ぐらいの太さのものが出てきたりとか、で虫が増えると次鳥もようやく遊びに来てくれるようになって。
あ、いいですねそれ。
そうで蝶々も飛んでくるし、
うん、
あとはやっぱそれを改善するためにはその裸ん坊になっちゃってる土に落ち葉を敷き詰めると、それだけで植物ってすごい復活したりするんですけど、今まで私ずっとゴミ拾いをさっき言ってたエントリーしやすいアクティビティとしてやってきたけれども、
うんうん、
これからはゴミ拾いじゃなくて落ち葉拾いをもっと広めていきたいなと思っていて、
はい、
それは何かというと、やっぱ企業が出したゴミはもう今の時代は企業が自分たちの責任でゴミを拾うべきフェーズに入ったと思っていて、
うんうん、
じゃあこのゴミをどうにかしたいと思っている人たちはより落ち葉を拾う方に移行していいんじゃないかなと思ってるんですけど、落ち葉にはたくさんの目に見えない微生物があって、アーシングっていう言葉もあると思うんですけど、都会にいながらしてアーシングできるんですよね落ち葉って。でその落ち葉を拾ってゴミに出すんじゃなくって、まあ、ちょっと許可は必要だと思うからちょっと場所はあれですけど、まあ、例えばお庭があるお家だと裸ん坊になっている土のところに落ち葉を乗せてあげるだけで、そこの生物たち、目に見えない微生物たちも含めて生き物がこう増えていく。なんかそれが私すごい本質的なことなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
だから自分が信念でずっとブレずにやってるのって何が本質的かなっていうのは常にブレずにやってるんですけど、もちろんずっとゴミ拾いは一つの大きな大きな社会課題としてやってきたけれども、その時代のフェーズに合わせて何がじゃあこの先本質かなって、ようやく企業が昔と違って SDGs 観点でゴミ拾いに予算がつくような、まあ、予算の組み方ができる時代になった。そしたらじゃあ企業は NPO や NGO に寄付をしながら、まあ、自分の社員や家族たちと一緒にゴミ拾いして自分たちの出したゴミをその分を回収する、
うん、
じゃあそうじゃないその利他精神でどうにかしたいと思っている人たちは落ち葉拾いをして、そしてそこからまた新たな命を育んでいくっていう、そのプラスっていう言い方すると語弊はあるかもしれないけど、私からするとやっぱプラスのことにやっぱり行動を変えてっていいんじゃないかなと思っていて、まあ、常に自分のぶれないその芯みたいなものは、まあ、いろんなエシカル規範がある中でやっぱ生物多様性って今すごい重要なキーワードとして脱炭素の次に言われてると思うんですけど、自分がその庭で実際に虫が1匹しかいなかったのに今はわんさか虫がいる状態を作れたのは間違ってないんだなと、同じことをみんなにも体験してってもらいたいなっていうことで、うん、まあ、来年のアースデーなんかは春に限らず秋にはみんなで落ち葉拾い、
うん、
そういうアクティビティになんか進展させていきたいなと思ってるんですけど。
なるほど、そうだったんですね。落ち葉、確かにコンポストとか落ち葉入れるといいっていうのを聞いてたんですけど、そっか、微生物とかがついてるから活性化されるんですね。 すごい。私もやってみます。はい、じゃあここで新しい南さんの活動の一つであるグッドオンニューについてお伺いしたいんですけども、
うん、
冒頭でご紹介したようにもともとオーストラリアのウェブサイトというかメディアというかものだと思うんですけど、ちょっとそこからご説明いただいてもよろしいですか？どういったものですかね？
はい、グッドオンユーっていうのはですね、世界最大級のエシカル評価機関のプラットフォームなんですけど、まあ、人権、環境、動物に分類した900項目の評価基準を用いて、今はファッションブランドの、まあ、公開情報をもとにですね、エシカル度を5段階で評価して公開しているサイトなんですね。まあ、これまで全世界で5000ブランド以上の評価をしているんですけども、まあ、自分が好きなブランドさんをこう検索して、例えばパタゴニアって検索した時にサステナビリティ度が5段階評価で何スコアなのかなっていうのを見て安心してお買い物ができるっていうようなサービス、うん、でちょうど日本上陸の計画があることを知って、まあ、自分自身が今まで培ってきたこうファッション業界での経験であったりとか、まあ、IT 業界そしてサステナビリティの知見を考えると、まあ、ぜひとも日本上陸をお手伝いしたいなと思って、でその時に最も親和性があって信頼できる会社さんとパートナー提携してもらいたいなと思った時に、まあ、あらゆるもののこう顔の見える化で社会のアップデートを目指しているみんな電力さんって皆さんご存知かと思うんですけど、再エネの会社の株式会社アップデーターさんと引き合わせて、お互い同じ方向性を向いているっていうところでパートナー提携っていうのが実現したんですよね。で、私は今そこの、まあ、日本でそのサービスをローンチするにあたってのエグゼクティブアドバイザーとして、まあ、事業全体を今統括させてもらってます。
なるほど。900項目以上ってすごいですね。想像以上でした。私も自分で消費者側としてこのブランドどうなんだろうって思う時に使わせていただいたりとかしていたんですけど、日本上陸っていうのはその日本のブランドさんを対象にっていうことになるんでしょうか？それとも日本語でいろんな他の国のブランドも見れるようになるということですかね？
グッドオンユー自体はやはり英語でやってるサービスなので、基本的にはグッドオンユーの本国が提供している情報プラス日本のファッションブランドも追加した形で日本語のサイトを株式会社アップデーターさんの中で、サービス名はこれからなんですけど、まあサポーテッドバイグッドオンユーという形で新しいサービスとしてローンチする予定です。
あ、そうなんですね。じゃあ名前は違くなる可能性があるということですね。
うん、日本は日本独自のやっぱり広め方っていうのがあると思うので、
うん、
ただしっかりそのエシカル評価基準はグッドオンユーの900項目っていうそのエシカル基準をパートナー提携している中で提供してもらいながら、まあ、日本は独自のサービスを展開していきたいなっていうふうに考えてます。
なるほど。ちなみにそれって南さんも実は私の夫がやってるブランドの展示会に来ていただいたりとかしてたんですけど、そういう新しいブランドが評価していただきたいっていう時って自分からこうサブミットするんですか、それとも向こうからこうお眼鏡にかなわないとっていう感じなんですかね？
基本的にはブランドさんが自分たちのサイトに情報公開しているものを評価してるんですね、
うんうんうん、
なので実はすごいいいことやっててもそれをサイトに載せてなかったら評価してあげることができないので、
なるほど。
そのためにはグッドメジャーズっていうサービスも、実は用意をしようと思っていて、
はい、
まずはどうやったらその自分たちが伝えたいことを伝えることができるかっていうアドバイスであったり、
うんうん、
もっと自分たちがこのスコアを上げていくためには具体的にブランドとしてどういうことをやったらいいんですかっていうような相談事も、私たちが、いろいろとアドバイスできるようなソリューションの、提供もこれから考えているところなので、
うん、
エレミニストをやってみてすごい思ったことが、まあ、日本企業の多くがサステナビリティに向かっていかないといけないのはわかるけど、それを何から順番にどこをゴールにしたらいいのかがわからないっていう、そのソリューションのパッケージがこのグッドメジャーズっていうのであれば、まずはファッションからのスタートなんですけど、
うん、
まあその900項目に近い情報を提供しながら、じゃあどこから実際に 一つ一つクリアしていきますかっていうようなことを、アドバイスするようなサービスがこれから、日本にやってくるので。
なるほど。じゃあこう何かこれを資料として読んでください、見てくださいって言って評価していただくっていうよりは、もう一般に公開されている情報をもとに評価していただくっていうことなんですね。
うん。でもちろん私たちに情報を提供してもらえれば、もう一度採点し直すっていうことももちろんできるんですけど、
なるほど、
まあ、その辺はどれぐらいの頻度それを受け付けるかはこれから私たちも検討しながら、より多くの素晴らしいブランドさんを、広めていくっていうのが私たちの次のミッションになるので、まあ、できる限りきめ細やかに運営できたらいいなと私たちも今描きながら、
はい、
事業構想を練っているところです。そしてファッションを切り口にこれから、ライフスタイルとかフード、ビューティー、あらゆるサービスにも広げていきたいなと思っているので、そうするといつかどの消費財を買うにしても、まずはこのサービスをチェックして安心して買えるかどうかっていうのを確かめながらお買い物をするっていうアクションが私たちの日常化していくんじゃないかなと思って。
日常化してほしいです、ぜひ楽しみです、
うん、そう、今スーパーとか行くだけでももう検証円になるんじゃないかっていうぐらい、もう品質表示とかめちゃくちゃ見るじゃないですか、
はい、
なんかその状態がもっと楽に安心してチェックできるツールと思ってもらえれば。
確かに。でもそのスーパーとかの品質表示に関してはいろんな抜け穴があるんですよね。あれもなんか一般の消費者だともう計り知れないって思ってしまって、私なんかちょっと諦めちゃうとこあるんですけど
ね。え、だからいずれ早く私もフードをやりたいなと思ってますよ。
いや、もう多分来年ぐらいやってらっしゃるんじゃないかな南さんのペースだといや本当に心強いです。そうですね、お時間も迫ってきてしまったんですけど、他に南さんこれ言っときたいとか最近気づいてシェアしたいみたいなことがあれば。
まあそうですね、まあ今日ずっとテーマの中で体験し続けることって多分お話ししたと思うんですけど、私本当にこの番組って全部毎回聞いてるんですけど
嬉しい、恥ずかしい。
いや本当にいや特に私も森の再生がすごい興味あるんで、あのテーマなんかは、具体的にここに私もちょっと受けに行こうかなとか、講座、
うん、2回に分けて配信して
るんですよね。そうそうそうそう。
ボリュームありすぎて、
はい。そうなんですよ。なので、まあ、具体的なアクションにつながる、そして本当に本質をついた、トークがすごい繰り広げられていて、
嬉しいです。
すごい学びになってるんですけど、
ありがとうございます。
学んだ後にぜひ皆さんアクションにつなげていくっていうことをなんかもっともっとなんか重ねてもらいたいなと思っていて、まあ、私神宮外苑の開発のその樹木伐採をね反対するデモンストレーションで少しだけスピーチさせてもらったんですけど、
うんうん、
なんかその時まさに今日話した庭の環境再生のことについての実体験を話したんですよね、
はい、
でもうこれ以上は SNS やいろんな情報をインプットするだけじゃなくって、私ができたように多くの人にもそれを行動してもらいたいっていうことをメインにお話ししたんですけど、なんかそうするとまあデモンストレーションの後 YouTube とかでも配信されたので全国のたくさんの方が見てくださったと思うんですけど、なんかいろんな方が自分は自分の今やってる田んぼを守るって宣言してくれたりとか、
うん、
私ももう見るだけじゃなくて聞くだけじゃなくて行動しますっていうような宣言がすごい数ストーリーにタグ付けで上げてくださる方々がいて、なんかそれってやっぱり私がインフルエンス力があるとかではなく、自分の実体験を自分の言葉で話したから多分多くの人が心動いたんじゃないかなと思っていて、私はたまたまそれをそういうスピーチの場で何百人の方にお話をするっていう、ただそういう機会だっただけで、それが家族であったり友達であったり会社の同僚でもいいんですけど、誰かから聞いた言葉を引用するんじゃなくって、自分が体験したことを 自分の言葉で表現すると初めて人は本当の意味で聞いてくれるはずなんですよね。一、
うん、
回で失敗してもそれは諦めない。なぜならばそこには知識と経験のバランスがまだ足りてないだけだから
、うん、
だからそこを諦めずにずっと追求し続けるといつか自分の言葉で自信を持って伝えるエネルギーっていうのがこの先またどこかで森林伐採があるかもしれない、何かもっと私たちにとって嬉しくないようなネガティブなことが起きるかもしれない。その時に多分もっと大きなエネルギーで社会を変化させるようなエネルギーって多分作れるんじゃないかなと思っていて、私これは全然マーケティングでもテクニカルでもアカデミックな話でもないことを私今日ずっと言い続けてるんですけど、でもそれこそが本当に社会を変えるために実はすごい大事な要素だと思っていて、なのでそれを皆さんにも少しでも今日何か伝わるものがあって、自分が自分の住んでる地域や場所とかでできることをアンテナ張れば実際とたくさんあるんで、
うん、
なんかそこにいる、ね、虫とか落ち葉に思いを馳せてみてちょっとやってみるだけでも本当に植物たちは面白いように変わってってくれるんで、なんか破壊するものが片方にあっても自分はそのもう一個の片方で命を実際に作っていく、その両方をやってバランス取っていくと、今日活動の中のジレンマとか質問あったと思うんですけど、ビジネスもサステナビリティも全てはそういうバランスでうまく自分の魂に嘘なく心地よい状態を作りながら、これとにかくパラダイムシフトっていうのは 2,3 年のリターンじゃなくってじっくり時間をかけて変えていくものだと思うので、焦らずなんか自分の心を常にこう乱さずに満たされた状態で自分が信じた道をなんか歩んでってもらえたらなって思ってます。
いや本当に私自身も本当にその通りだなと思って、これからもどんどん実体験から皆さんにお伝えする、そういうスキルというかそういう本当に経験をね積んでいかなきゃなって今聞いていて思いました。まだまだいろいろお聞きしたかったのですが、今日は本当にありがとうございました。南さん、
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、今後ともそういうね、南さんのいろんな活動があると思うんですけど、参加したいって方はどういうふうに知れますかね。
今は本当個人の環境活動家として発信してることが多いんで、インスタグラムを見てもらうのが一番早いかもしれないですね。そこに私が、企画している体験イベントとかも定期的に、ワークショップとかだと、参加者募集してたりもするので、はい、そこから見てもらえたらいいかな。
はい。じゃあ、インフォメーションの、南さんのお名前のところにリンク付けしておくので、皆さんチェックしてみてください。はい。では、じゃあ、今日のゲストは、深本みなみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エメラルドプラクティシズでは、インスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日も、エメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。